九州と西日本が梅雨入りをいたしまして、日本の半分ぐらいが梅雨だと。でもうすぐ、北海道を除いてほぼ全国が梅雨入りするんだろうなというところで、でも梅雨に入ると同時にというかちょい前というか台風6号がやってまいりまして、こちら関西でもそこそこ風が強く吹きまして、で、上陸っていうのはこちらの方でなかったわけですけれど、なんですかね、風が東から西にちょうど夜中に吹いてましてね、それでベランダ、うちマンションの6階ですけどベランダに出てみましたらですね、なかなかいい風でですね、30分ぐらいその風に吹かれて佇んでいたというですね、のんびりとしたもんでございます。お送りしてまいりましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダとの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もお送りしてまいります。というわけでございましてね、こちら関西ではそれほど大きな被害というのは出てなかったようなんですけれども、台風ってのはね、その風もそうですけども結構雨を降らせますんで、あっちこっちでその冠水したり、場合によっては、川が溢れてですね、それで洪水ということにもなりかねませんので、そして今ね、都市部では内水氾濫といって、下水が詰まっていたり、下水のその流量のその、言ってみれば、その限界を超えてオーバーフローするという形で、その洪水のようなものが起きてしまうってことが、結構ありますんで、どうぞ皆さんお気をつけいただきたいなということでございます。さあお送りしてまいりましょう QIC、こちら MLS におりますのは私榎木田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州サテライトスタジオにいるのは多分この人です、
寺尾英子です。
台風はそちらどうだったですか？
いや全然全く、
熊本はそうだろうね、九州産地でうまい具合にそのガードしますからね、ああいった向きの台風はね、あれなんですよ、本当にね、線状降水帯がどうのこうのとかってメディアが騒ぐんですけど、九州じゃ当たり前ですからね、もう昔からそうなんで、なんでここ何年かえらい騒ぐんだろうなとか思うと不思議に思うんですけども、そういうことでございまして、でもいずれにせよ備えは必要だという話でございます。では最初のお便り参りましょう。こちらは沖縄県那覇市からいただきました。51歳主婦、ラジオネーム、アイスクリームのカロリーが気になる。
ありがとうございます。
YouTube で恋する女優、芦川泉2026という特集があり、1961年の映画、堂々たる人生がアップされていました。私ももう、これはもう、そうですね。10回ぐらい見てますかね、業績不振のおもちゃ会社に勤めるサラリーマン、主人公石原裕次郎が幾多の苦難を切り抜けて大勝利を得るまでの波乱万丈を描く源氏啓太原作のサラリーマン小説の映画化で、確かに説明文で書いてありますね、その通りですね、主役の石原裕次郎さん、そしてその相棒に長戸博之さん、そしてキュートなヒロイン役に芦川泉さん、えのきで師匠が芦川泉推しというのは知っていましたが、見たのは今回初めてでした。いやー可愛いし小ざっぱりした演技に好感が持てました。 芦川泉さん現在90歳におなりで、6歳年下の旦那様、藤井達也さんと、まあ、今も、不詳不随、円満に暮らしてる、多分円満に暮らしてらっしゃるということのようです。この映画を見て1960年代行ってみたくなりましたということでいただきました。平井英子さんもなんか半分ぐらいはご覧になったようですけども、いかがだったですか。
いやもうどうも長門博之がサザンの桑田にしか見えなくて、そっちばっかり目がいくという。
ああでもどちらかというと役柄的には例えばね半沢直樹の時の誰だっけ半沢の相棒は相棒にも出てたあのつるんとした顔のお兄ちゃんなんだっけ
つるんとした顔のお兄ちゃん、
すぐ名前出てこなくなるな最近。
他に何出てます？
相棒。
いや相棒が見てないから。
相棒前の前の相棒、
及川光弘。
そう、
はんはん。
だから半沢直樹の時の及川光弘的ななんか動きをしてない、なんかこう影なり日向になり手伝ったり邪魔したりみたいな、なんか
その役柄的はですね。
ああで冒頭のシーンは浅草の浅草寺から始まるわけですけども、そのバスガイドさんが熊本から来たとおぼしき、農家の一団みたいな田舎者のじいさんたちをこうバスガイドさんが案内してくるわけですよ。そこにそのバスガイドさんの友人である芦川泉さんが、まあ、声をかけてきて、でさらにそこでその自動車のおもちゃ、壊れたおもちゃがあるんだけど、それを動かしていた石原裕次郎がいて、で、そのおもちゃがぐーんって走ってきて、それでバスガイドさんがこけてしまう。で、こけてしまったってんで、それであんた失礼ねってことで、芦川泉さんが石原裕次郎さんに喧嘩を売る。で、喧嘩を売ってるところにその相方、長門博之さんが入ってきて、なぜかおもちゃ会社の宣伝をして、去っていくっていうとこから始まるんですけど、で、その後、今度場面が変わって、桂小金治さんがやっている寿司屋がありまして、その寿司屋で、寿司をつまんでいるのが、その石原裕次郎が勤めるおもちゃ会社の社長、宇野重吉さんが、まあ、寿司をつまんでるわけです。で、そこで実はその娘が、桂小金治の娘が芦川泉さんで、で、実は社長、うちの娘があなたの会社で働きたいと言ってるんで、なんとかなりませんかって話をすると、宇野重吉が、いや、それはあんたの娘さんは優秀でいいんだけども、うちの会社はダメだよと。なぜか、うちの会社はもうすぐ潰れるんだと。業績不振であるということで断るわけです。そこにまた入ってくるのが、石原裕次郎と、それをその石原裕次郎を必ずこう追っかけ回してる役、中原さなえさんが出てくるわけですね。中原さなえさんというのは後に映画監督の深作欣二さんの奥さんになる人ですけども、この中原さなえと、その芦川泉と石原裕次郎の三角関係が、もうこのシリーズ全部です。もう全部そうなんです。必ず中原さなえが石原裕次郎を追っかけ回す。でも最終的には芦川泉に取られちまう、または譲るっていう展開がもう必ず出てきます。でその石原裕次郎を、まあ、ともかく温かく見守ってる人の役が必ず宇野重吉なんですよ。で宇野重吉がその、まあま、その石原裕次郎が入ってきたんで寿司を食っていけと。そしたらその今日は寿司の職人が一人休んでるんで手が回らないんですと桂小金治が言うんで、そしたら石原裕次郎が俺は寿司握れるよって言って、それでまあ寿司を握らせることになるわけですね。ところがそのなかなかその腕が立つわけですよ。でその時にその白衣をそのまあ調理用の白衣を貸す時に芦川泉さんがあなた私に協力しなさいと、あなたのそのおもちゃ会社に就職できるように必ず手伝いなさいというふうに、まあ命令するわけですね。これ、必ず芦川泉さんの方が、石原裕次郎さんよりも、上から目線で来るんです、必ず。これが。必ず上から目線なんですよ。で、上から目線でやってるうちに、だんだん、この二人が惹かれ合って、最後には同じ目線になるっていうのが、だいたいこの、サラリーマン、源氏系たものの、この石原裕次郎が主演してるシリーズの、もうほぼほぼセオリーですね。で、で、この、おもちゃ会社の、その、まあ、潰れかけたおもちゃ会社を何とかして起死回生の一発ということで、大阪のライバル会社、 ライバルのおもちゃ会社のところに行って融資を引き出してこいという命令が下り、石原裕次郎、長戸博之、芦川泉の3人が、この当時はまだ1961年ですから新幹線がありません。東海道本線、これをあの特急、あの時乗ってたのは確かツバメに乗っています。今ツバメは JR 九州で走っていますけど、この当時は東海道本線を走っておりまして、ツバメ、こだまとかそういう鳩とかそういうあの特急があったんです。それでツバメで大阪まで行きまして、で大阪にたどり着いた3人がまず歩いてる場所が後ろに大阪城が見えるわけです。でなんかでっかい、ビルの横で子供たちが車のおもちゃで遊んでいて、それがうまく走らないっていうのを見かけた石原裕次郎がその子供に声かけて、ちょっと修理してやって、そしたら走れるようになってっていうそのくだりがあって、その場所はですね、私も調べたんですけど、あの大阪府庁なんですよ。今の大阪府庁の庁舎なんですよ。で、今もその建物そのまま残ってて、あの場所があります。今あの場所で車のおもちゃで遊んでたら多分警備員がすっ飛んできて出てけって言われるはずなんですけど、まあそういう場所でロケが行われて、その後、今度はさらに進んでいくと、今度は土庄町っていうところまで行くんですけど、土庄町のところにそのライバル会社のおもちゃ会社があって、でそこでまあ話が進み、で夜になってまあ一杯やろうということで、石原裕次郎と長戸博之がまあ、 あの行きつけのまあバーがあるんですけど、でそこに行ってそのバーのママに、今夜あの、予算がないんでどっかあの安く泊まれるとこないかなっていう話をしたら、じゃあうちに泊まんなさいよって言って、でこれはラッキーって言ってそのママのところに二人で泊まりに行くと、夜中にそのママの愛人である、水戸黄門宇野重吉じゃなくて、ここはあれだ、遠野英二郎が現れて、で遠野英二郎は本当ガミガミガミガミ言う、もう本当あの後の水戸黄門の芝居ってのはここで僕は確立されたと思ってるんですけど、そこでその石原裕次郎と睨み合いになるわけですよ。で睨み合いの あげくどうなるかっていうと、その遠野英二郎は石原裕次郎を気に入ってしまうって、ぞっこんになってしまうっていう、これももう、毎回の展開です。で、それで最終的にその、この、なんだ、この二人が、物語を展開していくうちに、まあ、その二人が最終的に解決に導いていってっていう話になっていくんですけど、まあ、非常にわかりやすい展開で、で、なんかこう、サラリーマンの、なんかね、東宝が描くサラリーマンっていうのは、どちらかというと社長万有樹みたいな、どちらかというと社長目線っていうか重役目線で、で、そこで、そのどちらかというと、その子に出てくるサラリーマンっていうと小林慶樹が演じていた、まあ、若手のサラリーマンがいてって、そこにその上からいろんなもの言われて大変だなっていうところが描かれるんですよ。でもまあ、どちらかというと、その、森重久弥だとかのその重役目線の話が出てくるんですけど、ところがこの日活が作っていたこの源氏慶太のこのサラリーマンものは、もうあくまで平野サラリーマンで、平野サラリーマンがその理不尽な上司上役にいかにそのまあ対抗していって勝つかっていう、そういう痛快な部分があって、まあそういった点で言うと、僕はその日活のこの石原裕次郎が演じていた、このサラリーマンものは好きですね。で、まあ、特にこの、堂々たる人生というのは、まあ、いろんなその、まあまあ、荒唐無稽な部分、多々ありますけど、見てスカッとするという。それと、他にも一本あるんですよ。増田敏夫監督したやつだとかでいくつかあるんですけど、最終的には国会まで乗り込んでて、国会議員を、ぶちのめすっていう、若手サラリーマンがですね、あんたたちは一体何をやってるんだって言って説教するシーンがあるんですけど、石原裕次郎が。そういうやつも含めて、この時代の1960年代の日活のこの石原裕次郎のこの映画っていうのは、実は、今注目すべきものでありましてですね、どうしても石原裕次郎ってのはこの後の、その日活アクションものの方にその、まあ、目が移りがちなんですよ。錆びたナイフだとかね、そういったものにこう目が行くんですけど、実はこちらのその青春ものサラリーマンものの方が実はやっぱり内容が深いなっていう、そんな気がしておりまして、私個人としてはおすすめなんですけど、木田優子さんはこの頃の石原裕次郎はどうですか。1960年代のまだ太る前の、
ていうかちょっと話が今見たらちょっとツッコミどころ満載かなと思って。
ツッコミどころ満載ですよ
なんか すごいなと思って、
ええ、もう普通だったらありえない展開がもう。
そうそう、ありえないです。まずお寿司屋さんで軽々しく握れないでしょって思いましたけど、
ね、ええ、握れないですけど握らせちゃうんですよ、うん、でそれとか次々に偶然が起きるわけですよ。ラッキーな偶然が。だからそこで社長に鉢合わせになるっていうのとか、それとか、大阪に移動する最中の特急の中で、大学の頃の友人で、ロケットのエンジンを開発している、天才肌のやつがいて、そいつの技術を利用して、そのおもちゃを、その新しいものを作っていくっていうところになったりとか、もう本当に石原裕次郎はつきまくってんですよ。もうついてるんです常にね。だからそこはまあそれでなんか見ててリズム感があって僕はいいと思います。どうせ荒唐無稽なフィクションだとファンタジーだと思って見てるので。でその裏側でいろんなそのコミカルな芝居であるとか、例えばその必ず悪役をやるやつがいるわけですよ。必ず悪役をするのが、もうここで出てくるのが藤村有宏という人で、でこの人はもう我々の世代はみんな知っている、めちゃくちゃな外国語を喋りまくる謎のキャラクターっていう、そういう芸風でテレビでバンバンバンバン出てた人で、後にそれとほぼ同じ芸をタモリがやるようになるんですけど、タモリがいろんなその各国の言葉を使うようになったデタラメな外国語を喋る、その元祖は実はこの藤村有宏さんで、で、なおかつこの方は声優さんとしても非常に有名で、例えば NHK の、ひょっこりひょうたん島、これのドンガバチョの声は、もう、この藤村有宏さんですね。で、他にもいろんな、アニメの吹き替えだとかいろんなものやってた人で、で、もちろんもう人気俳優で、どちらかというと、コミカルな悪役をやると。で、さらには、そうですね、この頃ですから、この日活には、他の映画会社の、いわゆる重要な重鎮と言われるような役者は一切出られなかったんで、これはなぜかというと、映画会社の五社協定というのがあって、これは東方松竹、大映、新東方で、もともとその4社なんですね。このもう4社が何をしようとしたかというと、この新しく復活した、もともと日本で一番古い映画会社は、日活と言っていいと思うんですけど、それが戦争を挟んで、一回活動を停止してるんですよ。で、戦後活動、再起動した日活を、いじめるために、我が社で囲っている監督やスタッフやキャストは一切日活には出させませんっていう、そういう協定を結んだんですよ。そのせいで日活はそれまでの役者さんが使えなくなってしまったんで、自分たちで新しい役者さんを見つけなくてはいけなくなって、それで石原裕次郎さんだとかそういうニューフェイスをガンガンガンガン選んでいって、それが大成功につながるんですね。で、さらに、重鎮と言われるようなそのベテランの役者さんがいないので、で、ここでその目をつけたのが、他の新劇だとか、そういう演劇界の方で、劇団民芸だとか、そういったところの、宇野重吉であったり、遠野英二郎であったりっていう、そういった人たちが出るようになったんです。で、これがやっぱ元々上手い人たちなんで、で、要は言ってみれば、東宝とか、日活以外の映画会社が、日活をいじめたお金で日活がすごいことになっちゃうっていう、もう全くもって逆効果が生まれたっていうことも含めて、非常に面白い、展開だったわけですけど、ぜひ時間があれば、今この日活の、フィルムアーカイブスというのが、YouTube でやってまして、ほぼほぼ全作品無料で見れますんで、ぜひ、ご覧いただきたいと思いますね。で、特に足川泉さんに至っては、今ね、このアイスクリームのカロリーが気になるが書いてるような、可愛いし、小ざっぱりした演技に好感が持てましたって、まさしくそうなんですけど、ただこの人、このサラリーマンシリーズではいつも大体同じパターンで出てくるので、同じような役なんですけど、例えば、ガラスのジョニーっていう映画がありまして、モノクロなんですけども、これは足川泉、主演です。で、これは足川泉と、シシドジョーと、 あと当時あの非常にあの流行歌手として人気があったアイ・ジョージさんっていうね、アイ・ジョージさんが歌ったその大ヒット曲がガラスのジョニーなんですよ。それをまあモチーフにした、まあ、かなりハードな映画で、でこの時その芦川泉はまあ、いわゆるあれです、あの精神薄弱、ちょっとそのまあ、言葉選ばないで言うと知恵足らずっていう言い方を、まあ、その当時はしてるような話なんですけど、そういう女性を見事に演じていて、まあ、男に騙されまくって体を売らされたりとか、めちゃくちゃなその汚れ役をやってるんですよ。その中でその純愛に目覚めて、そのまあ一人生きていこうとして、さあどうなるのかって、まあ、最後は言えませんけど、そういうような作品、ガラスのジョニーであるとか、まあ、他にもいっぱいありますね。でやっぱり20代前半からずっと出てきて、30代になるところぐらいで引退しちゃうんで、最後は、例えば、泉雅子さんとか、吉永小百合さんとかのお姉さん役をやるようになります。で、もうすでに結婚していて、旦那さんがいて、主婦をやっていて、で、その妹たちが今、青春真っ盛りで、恋愛だとかに、こう、花を開かしてるって時に、遠くから見守ってるような役。で、そういった役もうまいんですね。なので、本当に女優の生命を断ち切ってくれた、藤達也という悪い奴に対してはですね、一言文句を言っておきたいというふうに思いますけども。でもまあ、この方、もともと芦川泉さんというのの才能を、まあ、なんていうんですかね、引き出した、これ川島雄三という、まあ、名監督でありまして、で川島雄三といえば、まあ、例えば幕末太陽伝であるとか、さまざまな作品がありますけど、榎田新右衛門さん推しの、一作はもう有名な、新玉道夫主演の須崎パラダイス赤信号なわけでありまして、この須崎パラダイス赤信号の中でも、蕎麦屋の、女店員の役やってまして、その時にまあ小ざっぱりとした役をやっております。まあもうぜひね、その芦川泉という一人の軽有な女優さんを軸に、日活の当時の映画の1950年代後半から60年代前半のそこら辺の作品を紐解いていくと、結構その当時の日本の面白い風俗であるとか、そういったのも 見えたりしますんで、ぜひおすすめなので、今のうちタダで見れるうちにじゃんじゃか見ておいた方がいいと思います。続きまして、神奈川県鎌倉市からいただきました、44歳 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ大船観音。
ありがとうございます。
先日出張で東海道新幹線を利用した際、交通系 IC カード、まああちらの方だったらスイカでしょうか、関西ではイコカ、九州ではスゴカなどがありますが、改札に入ろうとしたらエラーになったと。で何度やってもダメだと。で駅員さんに尋ねたら、窓口に行けと、言われたと。で指定券をあらかじめ取っていたその、新幹線電車の発車時刻が迫っていたので、まあ、窓口に猛ダッシュで、そこでその端末に挿して、でまあエラーがありますねということで書き換えておきましょうということで対応してもらい、で再び改札に行ったら今度はまあ OK、 中に入れたと。でダッシュでホームに駆け上がり、辛くも乗車成功。デジタルって便利ですけど落とし穴がありますよね、ということでいただきました。まあ、これはね、新幹線のスマート EX というやつで、あらかじめ登録をしておけば、ご自身がお持ちの交通系 IC カードをピッてやるだけで、その新幹線の改札を抜けることができるという便利なシステムで、まあ私もいつも新幹線利用するときはこれでやってますんで、切符をわざわざ出力する必要もありませんので、ネットでもう予約を取って、決済も済ませている状態で、でもうその電車に乗るちょい前の時間に、新幹線の駅まで行ってピッてやるだけで、もう中に入る。で、その時にもちろんあれですよ、紙が出てきます。座席のね、特に指定席の場合は、何号車の A の何番とか B の何番とかっていうのが出てきますんで、あと発車の時刻とか書いてる紙が出てきますね。それもらって、まあ、ホームに行くという、まあ、便利っちゃ便利なシステムです。木田さんは、交通系 IC カードっつうものはお使いですか？
いや、使ってないです。
使ってない？ほう。
はい。
あんたいつもあれじゃないの、熊本の路面電車で走ってんじゃないの、走ってんじゃなくて移動してんじゃないの。
現金です。
現金、
はい。
なんかこうポイントがついたりするよ。
いや別にポイントだし全然興味ないんで。
常に現金。
はい、現金で。
やっぱ、はい、私はその現金っていうのは自分の現金じゃなくて横にいる高校生とか捕まえて、小銭は出す。
自分の財布からの現金で。
小銭は出しなせとかっつって出させてるっていうことですね。
あ、だから自分が現金です。
やっぱその高校生のお金も自分のお金だという認識っていうことでしょうか。黙っちゃいましたね。
でもなんか怖いですよね。そういう高い金額もそういったふうに紙じゃなくて、はい、そういった自分のその IC カードでできるのって。
はい、私ね、これね、このお便り読んでね、これちょっと前に実はいただいてて、正直言うとそのままスルーしてた、まあ、そのままだとボツになってたお便りなんですけど、なぜかというとそんなことはあるよなとか思ってたんで、ちょっと他人事に思ってたんですけど、実はこの間、全く同じことが俺起きたのよ。自分の身に。なのでこれはもう他人事じゃないと思って、ちょっとこれ、もらってたやつをフォルダの中から見つけ出して、今ちょっと改めて、紹介させていただいてるんですけどね。この間、岡山で、石峰チャンネルのね、撮影しに、岡山まで新幹線で行くことになってて、で、新大阪駅、まあ、何分発ってちょっと忘れたけど、まあ、仮にですよ。仮に11時00分発みたいなのがあったとするじゃないですか。なんでね。で、まあ、どうせもう指定席取ってるから並ぶ必要ないんで、まあ、5分ぐらい前に行きゃいいやと思ってて。それで、5分前ぐらいに新大阪駅に着いたのよ。ゆえに10時55分ぐらいね。それで、そのいつもの通り、あそこ、中央口から上がったところは南口か、あそこから、ピッてやって入ろうとしたら、エラーになるわけよ。あれ?と思って。ほいで何回やってもやっぱエラーですってなって。ほいで後ろで並んでる人もいるから、これは迷惑だなと思って。ほいで、困ったなと思って、ほいで、駅員に聞いたら、窓口で調べてくださいって言われて。ほいで、窓口、そのすぐ横に JR 東海の窓口はあるんだけど、なんか、俺が今乗ろうとしてるのは、要は新大阪駅から岡山に行くやつだから、JR 西日本の管轄なわけですよ。だから、ここ今 JR 東海の窓口に入ってもきっとなんかわけわからなく対応させられて、また結局西日本に行けって言われるんじゃないかなと思ったんで、前に実はそういうことが前東京駅であったんで、だからもうこれは JR 西日本の窓口を目指そうと思って、そっちまでガーって遠回りして行ったわけ。で行って、で、そしたらそこもまた長蛇の列で、で、また、並んでたら、まあ、ただ、ラッキーにも、まあ、2分ぐらいですぐ、自分の番に来たんで、すいません、これ、お願いします、つって。で、エラーになるんです、つって。あ、見てみましょう、つって。で、あ、これはちょっと、データがちょっとおかしいんで、ちょっと書き換えますね、つって、ピピってやってくれて、もうこれで大丈夫と思います、つって。わかりました、つって。それから、改札にダッシュしたら、改札がまた、インバウンドのやつらで、またもたついてるやつらで、もうなんなんやこいつらと思って、俺でやっと順番になってピッてやって中に入れて、それから、改札中央口を抜けて、で、新幹線が二十何番線だったと思うけど、そこまで、もう多分時間として40秒ぐらいしかなかった、出発まで。なので、そこからは猛ダッシュ。おいで、まあ、荷物はそんな大したことなかったけど、カートとかなくて、なんていうの、バッグしかなかったんで、まあ、それほどじゃなかったんですけど、ともかくインバウンドで、もたもたしてる奴らがうじゃうじゃいて、もう、俺は何人なんだろうとか言いながら、何をしたかというと、エクスキューズミーって言って叫びながら、エクスキューズミーって言って、それで、もう、中をその縫うように走ってって、それで普段エスカレーターは私必ず立ち止まって乗ってますけど、そんなこと言ってられないんで、エスカレーター駆け上がりまして、で駆け上がって、それでもう発車ベルが鳴ってる最中にようやく新幹線の中に飛び込んだんです。とりあえず何号車とか確認なんかどうでもいいから、もうともかく飛び込んで、それで私が乗る予定だった車両は、まあ、なんか5号車か6号車かなんかだったんだけど、自分が乗ったのがなんかもう割と先っぽの方だったんで、それから今度は走り出した新幹線の中をずーっと歩かなきゃいけなくて、もうヘトヘトになってようやく座席について座って大汗かいてたら、肩をポンポンと叩く人がいて、後ろ斜め後ろに石峰さんがいたっていう。それで、 お疲れ様ですって言って、あ、どうもお疲れっす。とかって言って、それで二人で岡山まで一緒に行ったっていう。まあそういうような、ことで。で、やっぱ、デジタルってのはやっぱ中身が見えない分何が起きてるか分からんので、これは怖いね。その、本当便利だから直前で行っていいとかっていうもんじゃなくて、どこで、だからこれは俺の場合何がエラーだったかというと、前に利用した際に、その、改札を抜けるときに、きちんと処理がされてなかったと。で、データが書き換えられてなかったってことだったそうなんですよ。なので、でも普通に俺出たもんな、新大阪駅を。あの時は多分、あれですよ、熊本、その時に使った IC カードは、あれ、モノレールスイカを使ってんだ、俺いつも。で、普段大阪で移動するときはイコカを使ってるんで、なので前に使ったのは、熊本から新大阪に新幹線で帰ってくるとき、この間熊本行ったとき。あの時に、なんか結構列が並んでて、新大阪駅の。で、外に出るときに、普通に出てたんだけど、背後でピンポンって鳴った気がするんだな。なんか多分なんかそれが多分なんかあったんだろうなと後から思い出しましたけど、やっぱでも怖いですね。なんかこう、インジケーターかなんかで、今エラーになってるとかってなんか印つけるとかっていうのはできないもんですかね。なんか、まあそういったことなんか思ったりしました。さあ、そういうことでございまして、続きましては、CM に行きまして、この後もお便りをご紹介していこうと思います。
月刊セクシャルヒストリー最新号発売中。今月号の関東グラビアは、あの武田信玄君がセブ島の眩しい太陽の下でセクシーなボディを全開。ご機嫌だね。読み物のページでは、衝撃告白、信長殿に愛された私がスタート。人気急上昇中の森蘭丸君が、こんなことを言っちゃってもいいのかなってことまで暴露しちゃってて、もう大変。この他、加藤清正、福島正則、黒田長政の3人が初めてセクシーな水着姿にチャレンジしてるのも見逃せないね。月刊セクシャルヒストリー最新号、今買わないとみんなから出遅れちゃうぞ。さあ書店へ急げ。
味の店探訪。今回の味の店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店では、より良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが。
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙っているそうですが。
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味の店、新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。